ふるさとの風。こんばんは。今夜もふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。それでは今日もご一緒にお付き合いください。まずはじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。3月15日北朝鮮問題に関するアメリカの見方について伺いました。それでは先生よろしくお願いします。
3月12日からワシントンに来ております。アメリカの専門家の人たちといろいろ意見交換をしておりますが、そういう中を通じて、今のアメリカの北朝鮮核問題あるいは6者会合についての立場あるいは雰囲気みたいなものが少し理解できておりますが、一言で言いますと今アメリカ側の姿勢というのは待ちの姿勢ということになろうかと思います。すなわち北朝鮮が無条件で6者会合に復帰してくるというものをまだしばらくは待つと、自らが米朝協議を呼びかけるとかですね、自らが動いて北朝鮮を6者会合の方に戻すために積極的に働きかけるということは当面見合わすと、そういうのが今のワシントンの雰囲気であろうかと思います。大きな理由がいくつかあろうかと思いますが、その中のまず第一に重要なところは今のオバマ政権は同盟国との関係あるいは同盟国の立場というものを極めてやっぱり重視しているということになろうかと思います。まず韓国につきましては、平和協定問題について、韓国は決して積極的ではありませんので、そういう雰囲気状況の中で、アメリカが北朝鮮との話し合いをどんどん進めるということになりますと、米韓関係にもいい影響がないということがありますから、しばらく自ら動くのを見合わすという形になろうかと思いますし、日本に対しましても日本の拉致問題について今全くこう進展がない状況ですから、そういう拉致問題について北朝鮮が積極的に応じてこない時期にですね、アメリカの方から北朝鮮に対して積極的に動くというのはやはり見合わせるべきであると、そういう雰囲気であろうかと思います。さらにもう一つ大きな理由としましては、国内政治上の理由というのがあろうかと思いますが、今年の11月に中間選挙を控えておりまして、その前の段階で、共和党が、いろいろ今のオバマ政権の外交政策を批判するという、そういう状況を作りたくないと。ですからもし今オバマ政権が積極的に北朝鮮に対して動くことは、共和党の強い反発を招くであろうと、 まあ、それは選挙を考えても決して得策ではないということになりますし、しかも短期的に言いますと、ヘルスケアというその保険問題が、まあ、昨年来大変大きな内政上の問題になってますし、まあ、これを今議会でいよいよ法案を通そうかという、まあ、時期に、来ておりますので、まあ、そういう時には、まあ、ともかく共和党を刺激することは避けるということが、まあ、非常にアメリカの、まあ、行政府オバマ政権にとっては重要であるということになろうかと思います。まあ、さらに3番目には、まあ、今年に入りまして北朝鮮が海兵交換措置、まあ、ドノミ措置が、まあ、失敗に終わって、大変経済的に困難な状況に、陥っているという情報が、まあ、いろいろ出てきておりますので、まあ、そういう北朝鮮が経済的に困難であるということを、まあ、考えてみますと、まあ、今しばらく北朝鮮の出方を、まあ、伺う、北朝鮮が積極的に6者会合に復帰してくるというのを、まあ、待つ方がやはり得策ではないかと、まあ、そういう判断に立っているように感じられます。まあ、今年に入りまして北朝鮮が積極的に平和協定問題というものを提起してきているということについては、まあ、もちろんアメリカ側の関心というものも、まあ、これまでになく大きくなってきているかと思いますが、まあ、しかし北朝鮮が平和協定締結に相当熱心だということはわかるわけですが、一体どういうことを目指して、どういう内容で平和協定を結ぼうとしているのかは、依然として不透明であるという、そういう評価がワシントンでは強いかと思います。特にアメリカ側の観点からしますと、関心がそこに集中いたしますのは、平和協定を締結して北朝鮮は在韓米軍を撤退させたいと、米軍を朝鮮半島から撤退させるということを大きな目標にしているのかどうかが、今の時点では不透明であるということがあろうかと思います。かつて90年代に北朝鮮は在韓米軍がすぐさま撤退しなくてもいいと、当面米軍が韓国に駐留することを受け入れるというような姿勢を示したことがありましたし、それはまた2000年代に入ってもそういう姿勢が示されたことがありましたので、もし米軍が撤退しないという前提で平和協定を結びたいということであれば、当然アメリカ側もそれを考慮し得るということになろうかと思いますが、仮に平和協定を締結しようという目的が米軍撤退にあるということであれば、アメリカ側はこれは一切そういう要求は受け入れられないということになろうかと思います。いずれにせよまだ北朝鮮の姿勢にも不透明なところが随分残っておりますので、いずれにせよアメリカは、しばらく北朝鮮の出方を、伺うといいますか待つという、そういう姿勢で一貫しているように感じられます。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、内外でどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。日本政府は拉致問題の解決のためには北朝鮮側に強く働きかけるだけでなく、各国からの支持と協力を得ることが不可欠との認識のもと、サミットや二国間の首脳会談の場に加え、国連においても積極的に働きかけています。今回は国連における拉致問題に関する日本政府の取り組みについてお伝えします。日本政府は拉致問題に対する国際社会の理解を得るために国連でどのような取り組みを行ってきたのでしょうか。去年2009年12月、国連総会本会議において北朝鮮人権状況決議が 賛成99票の賛成多数で採択されました。この北朝鮮人権状況決議は、日本政府が EU 欧州連合諸国やアメリカ、韓国など53カ国と共同で提案したもので、国連総会本会議での採択は2005年以降5年連続5回目です。採択された決議は、北朝鮮における組織的、広範かつ重大な人権侵害の継続、北朝鮮人権状況特別報告者に対する協力への継続的な拒否などに関する極めて深刻な懸念を表明しています。そして拉致問題については、拉致に関する未解決の問題に対し極めて深刻な懸念を改めて表明し、北朝鮮に対し拉致被害者の即時帰国を含めた透明性のある方法で問題を早急に解決することを要求しています。日本政府としては、北朝鮮がこの決議に示された国際社会の声を真摯に受け止め、拉致問題の早期解決を含めた人権状況の改善や国際社会との協力に向けて具体的な行動を取るよう引き続き働きかけていくこととしています。北朝鮮人権状況決議のほかに、拉致問題に関し日本政府は国連においてどのような働きかけを行っているのでしょうか。国連人権理事会の枠組みでは、去年12月に行われた UPR 普遍的定期的レビュー作業部会で、日本政府は北朝鮮に対し、拉致問題の早期解決等人権状況改善に向けた取り組みを勧告しました。また、現在行われている第13回人権理事会では、日本政府を代表して出席した西村外務大臣政務官は、拉致問題に関して、北朝鮮は各国からの度重なる勧告にもかかわらず、国際的な懸念事項である拉致問題に真摯に対応していない。北朝鮮人権状況特別報告者のマンデート、権限を延長し、引き続き北朝鮮の人権状況をフォローし、国際社会の注意を喚起することが必要であると発言しました。今年2010年1月には、ウィティット・ムンタボーン国連北朝鮮人権状況特別報告者が来日し、拉致現場の視察、そして岡田外務大臣を含む政府関係者および拉致被害者ご家族等と、拉致問題を含めた北朝鮮の人権状況に関して意見交換を行いました。その後の記者会見の中で、ムンタボーン氏は、日本人を含む拉致問題に対し、被害者や高齢の家族の苦痛が未だ終わらないのは悲劇的だと、解決を北朝鮮に迫る立場を強調しました。さらに今年2月、日本政府の招聘により、ジェレミー・サルキン国連強制的失踪作業部会議長が来日し、政府関係者および拉致被害者家族等と拉致問題に関する意見交換等を行いました。強制的失踪作業部会は、国連人権理事会のもと失踪者に関する情報を収集し、家族による所在確認を支援することが目的の組織です。北朝鮮による拉致問題に関して、現在被害者のご家族からこの作業部会に対して被害者の所在確認の申し立てが行われており、日本政府はご家族の支援を行うべく、作業部会における陳述や情報提供を行っています。日本政府はこれからも国連への働きかけなどを通じて、国際社会と連携し、あらゆる機会を捉えて北朝鮮に対し、すべての拉致被害者の早期帰国を強く求めていきます。拉致問題解説でした。 では次は今週の一曲です。お届けするのは松本京子さんのご友人の方からのリクエスト曲、船木和夫さんの修学旅行です。船木さんの大ファンだった京子さんは、日本にいる頃、船木さんのコンサートに何度も足を運んでいたそうです。それではお聞きください。実際のサンパラジオ放送では、ここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では、著作権上の理由により、曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。船木和夫さんで修学旅行をお聞きいただきました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府の提供でお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在、日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我美芳さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも、拉致の可能性を否定できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは、日本の国番号81に続けて3-3592-2300、813-3592-2300。郵便は、郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は、郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。また、北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは、http://www.rachi.go.jp です。もしくは、日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は、拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は、毎日3回お届けしています。 夜10時33分からは周波数 9775kHz、 夜11時30分からは周波数 9950kHz、 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。朝鮮語番組イルボネパラン日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9655kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。